皆さんこんにちは。アイブライト有限会社の内田でございます、今日は CD ゼミナール、こうすれば従業員30名以上の法人損保を獲得できる、銀行窓販時代に勝ち残るための新規契約増収率という題名で、東京リスクマネジメントの井上康弘さんにお越しいただきました。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私も保険関係者に会う機会多いんですけど、はい、井上さんやっぱりなかなかですね、損保が取れないっていう人が多いんですよ。
はい、
どうですか、いかがですか。
やはり景気も良くなってますし、はい、損保っていうのは少なくとも社会のルールとしてですね、
はい、
法人が事業を行っていくにあたって、
はい、
ルールというかマナーというかですね、
はい、
やっぱり最低限、ご迷惑をかけた時に、
はい、
しなければならない賠償
ですね。まあ、必要なことですもんね。
そうですね。そもそも、保険そのものの必要性っていうのはやっぱりこう、企業が事業を行っていく上でのリスクっていうのをですね、保険料っていう小さなものに転嫁できる、
はい、
リスクというものを保険料というものに転嫁して、それを一つの経費にしていくというツールですので、そこをやっぱりしっかりと理解していただいてですね、必要最低限は、例えばどんなに赤字でもですね、やはり、入っていただいてですね、事業していただくという必要性を我々はこう説明していかなきゃいけないと思います。
もちろん損保が取れないというお話を聞くんですけどね、
はい、
さらにね、損保の中でも内田さんは法人が取れないよと、
はい、
個人もそうだけど、さらにね、法人なんかもう取れないと、
はい、
さらにさらにね、もう大きい企業になると、
はい、
全くダメだと、
はい、
昔はなんとかなったかもしれないけど、今は全く取れないと、
はい、
さらにね、皆さんからお伺いするのは、内田さん、これから銀行窓口が来てね、
はい、
銀行さんというのは非常にこう法人に太いパイプを持ってると、
はい、
大きい企業なんかね、
はい、
無理だよと、絶対取れないよと。一つの僕ね、人数で縛りをかけるなら、
はい、
我々のその保険業をやってる人間としてはね、やっぱり30名以上というのがね、
はい、
一つの大きな、ね、ポイントになるんじゃないかなと、
は
い、これが井上さんは今取れてると。
そうですね、
はい
はい、
ですから今回の CD はその辺を詳しくね、
はい、
お伺いしたいなと、
はい、
さらにですね、今回の僕は目玉だと思ってるのは、
はい、
なんとですね、今までの CD ゼミナールもそうだったんですけど、
はい、
こういった、ノウハウものというのは、
はい、
うまくいった成功した部分を皆さんにご披露する、
はい、
ノウハウを教えるということが今までほとんどだったんですよね。
そうですね。
ところが今回はですね、
はい、
今井上さんが、はい、なんと、やってる工作、
はい、
まさにどうですか、井上さん、力の何割ぐらい入れてるっていうふうに言っていいですか。
もう9割ですね。
力の9割を入れてる法人工作を、
はい、
そのまま話していただけると
、はい、
真似していいんですよね。
もちろんです。
パクっていいんですね。
もちろんです。これも社会のためになることですから、ぜひやっていただきたいと思います。
もう私はね、この CD を買った時点ですね、聞いてる皆さんはね、
はい、
元が取れたというかね、もう僕は成功したようなもんだと、
半
分ただこのあと半分はこの CD を聞いていただいて、皆さんの話を聞いていただいて、実行しなければ何も成功しませんから、
はい、
半分は成功したものだと。
そうですね。
あと半分ですね、これからのお話を聞いていただいて、
はい、
ぜひですね、実行していただきたいというふうに思います。
はい、
それでは早速ですね、いつものように、質問いくつか用意しておりますので、その質問に、井上さんに答えていただくという形で進めていきたいと思います。
はい、
まず最初の質問です。現在どんな法人損保契約が取れているんでしょうか。
はい。
そうですね。はい。
例えばその法人の中でも売上が10億円から100億円ぐらいあるような企業ですね、
はいはい、
そういったところに対して、運送保険ですとか火災保険ですとか、賠償の保険などを提案させていただいております。
何名以上って言いましたっけ。
そうですね、従業員の数でいくと、
はい、
大体100名前後ぐらいになろうかと思うんですけれども、はい、
そこの運送保険
とかですね、火災賠償といった、やはりこう事業を行っていくにあたってですね、
はい、
たとえ赤字でもつけないで、仕事をするわけにはいかないというふうな保険ですよね。
前回第1弾 CD 第2弾 CD の中では、
はい、
井上さん個人中心にやってらっしゃる、
はい、
で
個人といいますか個人事業主が中心でしたよね。
小さな契約をコツコツやってくると、
はい、
やっていくという話だったんですけど、
はい、
それやってる上でね、 私もびっくりしたんですけど1000万とか、
はい、
まあ、昨年は1500万以上の、ね、
はい、
新規契約じゃなくて増収されてる、
はい、
で今年になってお話を聞いてみたら法人も取れてるぞ。
そうですね、
しかもそのかなり大きな、ね、
はい、
法人契約が取れてると。
はい、
大体どうですか、あの今年の見込みっていうのはこのぐらい増収するという見込みっていうのはあります？もちろんまだまだ先は長いんで分かんないと思うんですけれど。
そうですね、あのあんまりこう大風呂敷は広げたくないですけど、ただやはり、まあ、1000万くらいの増収は少なくともベースにしてですね、
はい、
でも一つ決まればプラス1000万、
はい、
そういうふうな契約をどんどんこうアタックしていけるようなですね、そういう仕組み作りを今しているところです。
だって井上さん、あの個人契約中心で1500万の増収がね、はい、僕さっき今の運送保険とかの話聞くと、
はい、
どのぐらい増収するんだろうとかなりじゃあ先は明るいということですね。
そうですね、現状今その契約いただいているような保険も、まあ、1件がやはり保険料で100万円から300万円ぐらいのですね、契約なんですけれども、まあ、やはりそれなりに時間はかかりますけれども、まあ、あの売上がやはりその10億、
はい、
100億という企業にとってみればですね、必要経費として十分出し得る金額ですので、まあ、そこはやはり、必要性を理解していただいてですね、おかけいただいております。
あのもちろん個人契約をやってないってわけじゃないですよね。
もちろんです、そこはもう契約の代償に関わらずですね、あのお役に立てればという気持ちはもちろん以前と全く変わっておりませんので。
あの井上さんが取れてるちょっと意地悪な質問かもしれないんですけどね、取れてる今大きな契約っていうのは、
はい、
ほらたまたま一件だけ紹介されたと、
はい、
よくあるじゃないですか、僕もありましたけど、はい、そういうことじゃなくて、今後もそういう契約が、
はい、
上がってくるんじゃないかなということは予想されてるわけですよね。
そうですね、それはコンスタントにこれからもあると思います。
あ、じゃあこの CD を聴いてる皆さんも十分チャンスあるってことですね、
はい、そうですね、チャンスだらけですね。
30名以上の法人でもチャンスあります？
はい、
あ、分かりました。それではですね、次質問を移りたいと思います。
はい、
なぜ今法人損保が取れているのか、
はい、
今お話がありました大きな契約、30名以上の企業から損害保険の契約が取れてると、
はい、
それどうしたかったんですか、まず一番大きな理由は。
そうですね、はい、あの実はあのそういった契約のほとんどは、
はい、
あの紹介をいただいているんですけども、
現時点では紹介からの法人損保が取れてると。
はい、はい、それはですね、あの、はい、ま、あのいろいろなその政府のプロ代理店の方との出会いがありまして、はい、
政府のプロ代理店、
そうですね、
あ
の非常にこう使命感を持ってやっていらっしゃる方、
はい、
これはあの例えばあの取引先の企業にあの提案を差し上げた時にたまたまあの相手方だったあの競合先の代理店の方ですとかですね、あのあるいはあの政府プロ代理店なんですけれども、そのどうしても損保のお話をですね、顧客からいただくと、損保もやっていませんかと、まあ、お客様からもちろんその信頼を得ていらっしゃるですね、そのプロの正保代理店であればあるほど、例えば一つの指標としてこう MDRT、まあ、その中でも例えば COT ですね、
はいはいはい、
POT を持っていらっしゃるような方、
はい、
あの非常に素晴らしいおそらくスキルがあると思うんですけれども、
はい、
そういった方当然ですね、
うん、
その取引先の社長様あるいは人事部長様から、
うん、
損保やってないのとこう、
うん、
そういう声よくあると思うんですね、
うんうん、
でそういう方がですね、もちろんご自身で損保を扱われるということも可能なんでしょうけれども、
うんうんうん、
あの中にはやはり自分のですね、
うんうん、
その、まあ、専門性ですね、
うんうん、
例えば自分はその政府のしかも企業の分野のですね、まあ何て言うんでしょう、退職金準備ですとか事業承継に特化してやりたいんだと、だからあの損保に関してはですね、自分と同じようにまあ損保を突き詰めてこうやってらっしゃる方、そういう方と提携してやりたいんだと、そういう考えで、例えば私とですね、こう提携してくださる方もいらっしゃいます。
じゃあ井上さん、今の現時点でのね、
はい、
損保が上がってるっていうのは、
はい、
同業者からの紹介が多いってことですか？
そうなんです、実は同業者からの紹介がほとんどですね。
さっきね、井上さんがおっしゃってた中で一つ気になったのは、
はい、
要するに競合した代理店、
はい、
と今は提携しているケースがあるということですか。
そうですね、たとえその時にはお互いに見積もり上競合してもですね、お客様のお役に立ちたいという気持ちでもってですね、やっていらっしゃる方は当然同じベクトルを持っているわけですよね。でそういったところで名刺交換から始まる出会いがあればですね、次の機会に損保の話が出てきた時に一度やってもらえないかという話をいただくことがあります。でそこで信頼をもし得られればですね、それがまた次の契約にこうつながっていくと。
じゃあ井上さん、当然その企業では見積もり出した時は、
はい、
当然政府の井上さんは契約もを出したと。
そうですね。
で向こうも政府の専門家で、見積もりを出してたと。
そうですね。例えば決算対策なんて保険がよく言われてますけれども、まあ、少し余裕があってですね、でそういったところをこう生命保険を使って福利厚生を充実させたいというお考えのもちろん経営者の方多いと思うんですけれども、そういう時期になると社長も通常ですとですね、やはりこう幅広い取引関係がありますしですね、保険を扱っていらっしゃる方っていうのももちろん私一人ではなくて、おそらくいろんな方とこう付き合いがあると思うんです。でみんなにお声掛けをこうしてですね、で提案をすると、何社かのこう提案を受ける、そういう中で、知り合うですね、方がやはりいらっしゃるんですね。
なるほどね。普通は私も保険売ってる時そうでしたけど、
はい、
絶対に他社が出てきますよね、ある程度の法人になると、
はい、
さあそいつをまあ潰そうっていう言い方は悪いですけれど、ふざけんじゃねえと思うのがね、普通じゃないですか。井上さんはまあそうじゃないと、
はい、
要するに同じ方向に向かってる、その保険を扱う人なんだから、
はい、
何か一緒にできることがあるかもしれないし、
そうですね、
お客様を一緒に守れるかもしれないという発想があるわけですね。
そうですね。結局私が扱っている商品っていうのは、基本的には日本のその保険商品のラインナップのほんの一部ですので、そういう意味では他社商品でですね、もっと素晴らしいものがお客様にある可能性は十分にあります。でそういったものを例えば目の当たりにした時にですね、私が提案するものよりもっと良いものであれば、それはその通りにやはり評価してですね、お客様にそちらをお勧めすることももちろん必要でしょうし、
じゃあ井上さん、まあ、西洋を中心に扱っている人の提携というのは分かるんですけど、
はい、
場合によっては損保中心にやってる、
はい、
まあ、つまり自分と同じスタンスでやってる人との提携も必要だってことですか。
そうですね、まあ、特に損保の代理店同士っていうのは横のつながりが大事だと思うんですけれども、まあ、後でお話しするようなですね、いろんなこう仕掛け作りといいますか仕組み作りですね、一人ではどうしてもできないことがありますんで、そういった場合にこう共同してですね、一つのプロジェクトをを推進していくという仲間は必ず必要だと思います。
じゃあ損保系の代理店でも井上さん提携している人って今います。
そうですね。
いるんですか。
はい、
じゃあそれは、うん、自分で受けられないものとかを紹介したり、
そうですね、
また向こうから来たり、
はい、
でそれを同じように生命保険系の、まあ、生命保険を中心に扱う、まあ、保険の代理店の人、
はい、
営業マンの人とも提携している、
はい、
何人ぐらい今は。
そうですね、まあ、政府損保合わせて、十数名くらいだと思いますけれども。
そんないるんですか。
そのくらいの仲間はいます。
これどうしたら、その多分ね、友達とかね、なんとか会で会う友達とかね、よく喋る人はできると思うんですけど、どうしたら紹介してくれるようなね、代理店と提携できます。
そうですね、例えばもし信頼をいただいている社長からですね、
はい、
もう一人信頼を置いている代理店がいるんだよというふうに、まあ、おっしゃっていただいた場合、やはりその人に興味が湧きますよね、
はいはいはい、
でそういった場合こう積極的に名刺交換をさせていただいたりですとか、もちろん私の方からも一生懸命それはそういった出会いを求めるようにしていきたい。
じゃあいわゆる契約者からの紹介で他の、その保険業界人と会うこともあるってことですね。
そうですね。
それで見事に提携になると。
はい。
でもそんな紹介来ます？僕も以前ね、まあ、いわゆる生命保険しか売らない女性の外務員と提携したこともあったんですけども、はい、あんまり紹介来なかったんですけど。
そうですね、その人によって そういった部分はまちまちだと思いますので、協力関係にある人がみんな均一にですね紹介が出るわけではもちろんありませんが、もちろんそれを期待してですね提携しているわけでもありませんし、そういった取引先の社長からの紹介ももちろんありますけれども、会社の方からのですね保険会社の方からの お声掛けいただくようなケースももちろんあります。
保険会社がこの人と組んでみないかという
そうですね、はい、
じゃあそれも大事にすると。
え、そうですね、
じゃあ少なくとも競合なんかなったら、
はい、
おならあいつ死ねばいいのになんてことは間違いないもんじゃダメだと
そうですね、自分の提案できる商品がより優れていればですねそれはそれで一生懸命メリットを説明いたしますし、他にもっと優れた商品があればそちらにしていただいた方が場合によってはもちろんいいケースがあるわけですから、それをこうむやみにですね、デメリットを並べて却下させるようなことはむしろ自分の信頼を失ってしまうんじゃないかと思います。
なるほどな。じゃあ井上さんその辺が違うかもしれないですね。普通だったら競合になると相手のこういうとこがダメですよっていうね、保険の何かついたりね、
はい、
そういうサービスダメですと、だから僕に変えてくださいってやるのが普通じゃないですか。
そうですね、
いやそれは僕はずっとそれをやってました。競合になったらそんなサービスダメですよ、うちの代理店はこうですから僕に変えてください、その保険はダメですよ、こっちの保険にしたらもっとこうですよっていうイメージでやってしまうんですけど、井上さんそうじゃないってことですよね。
そうですね、少なくともその、私にしていただければこういった別のサービスができますとい う,、うん、う違うまたこうアピールはできるかもしれませんが、それもやはり限界がありますしですね、一番はやっぱり商品そのものですね、それに、どのくらいの魅力があるかというのが大事だと思いますので、そこはやはりいい商品はいい商品で、そういうふうに競合するたびにですね他社商品のことがよくわかります。でそれを一つ勉強しておくとですね逆に次の提案がまた自分も変わってくるわけですよね。
じゃあそういうスタンスでやるとやっぱりあれなのかな、周りの人がこうと提携できるっていうのは、そういう感じですかね。
そうですね、やはり今提携している方は皆さんそうなんですけれども、本当にお客様のことをよく考えていらっしゃる提携先のプロ代理店の方本当に多いですね。自分の損得を考えていらっしゃる方っていうのはまずいらっしゃらない。
そうか、そういう考えだとそういう人が集まってきて、要するにその例えば政府を提携して、井上さんが提携している政府の代理店の人は、はい、実は損保も売ってたとか、
はい、
売ってる人もいるわけですよね。
そうです
ね、ただ、自分では扱いきれなかったり、
はい、
もしくは井上さんが扱っている商品が良ければお客さんのことを中心に考えているから、自分で勝手に取って手数料もらっちゃおうというよりも、
はい、
お客さんのことを考えたら井上さんがやってる方がいいよということで紹介来るってことですね。
そうですね、特に損保の場合は自己対応のことなんかもありますし、やはり政府のプロ代理店の方が例えばそういった自己対応が原因でですね政府の取引先をむしろ逆に失ってしまってもいけませんし、そういう意味ではきちっとですねそれは専門の代理店に任せて、例えば自動車事故が起こってしまった場合はですねもちろん相手もあるわけですから、自損事故のケースももちろんありますが、相手とこう迅速に事前交渉して解決をしてくれるようなやっぱりプロ代理店を探しているんだと思います。
じゃあ井上さん提携するときに何て言うんですかね、切り口っていうかね、相手に提携しましょうって言われる場合もあるし言う場合もあると思うんですけど、
はい、
僕らどうしてもね損保あれば少し手数料やるから、やるからって言い方は分担をするから、
はい、
紹介だけしてよ、的なね、
はい、
どうしても発想になっちゃうんですけど、
はい、
井上さんはもちろんね、手数料をこう分担するとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
その切り口じゃないってことですよね。
そうですね、
も
うそ
れやるから要するに、提携しようぜっていう切り口じゃないってことですよね。
そうです。それは、お客様に対するスタンスと全く同じですけれども、もし自分が、役に立てる側面があればその時は声をかけてくださいというくらいの提携ですね。
いやどうしてもね、メリット先行で提携しちゃうから、
はい、
何件紹介したらいくらあげますとかね、
はい、
昔だから要するにマックみたいなことで、ね
はい、
言ってたような覚えがあるんですけど、
はい、
それだから来ないっていう部分もないですよね。
そうですね、まあ、そういったところはもちろん個別個別に、うん、提携する相手によってまたいろんな提携の仕方がもちろんあるんだとは思うんですけれども、うん、基本的にはやはり皆さんそのお客様に対してですね、うん、こう損保でも政府でも最善を尽くしたいという気持ちで、
うん、
やはりそういった提携もするんだと思いますので、うん、中には将来の自分の生命保険の契約を全部井上さんに任せたいっていうふうにおっしゃっていただいてる、
なるほど、ね、それだけ信頼されれば要するに契約も来ますよね。お客さんに対してと同じってことですね。
そうですね、全く同じだと思います。
なるほど、そうか、井上さんがお客さんに対して要するにどんどん紹介が来たりとか追加契約が来るのと同じで、その提携している同業者に対しても同じようなスタンスで、
はい、
同じような接し方をしていると要するに紹介とか提携がどんどん来ると。
そうですね、でやはりそれももう常にこう毎日動いていることですので、一つ一つが一つ一つの仕事がやっぱり信頼の積み重ねだと思いますし、逆に言えば白地のお客様もそうですけれども、一つミスをするとですね、そこまで積み上げてきたものが大きく崩れてしまうことだってありますから、まあ本当に信頼を重ねるっていうことは一番難しいことだと思うんですけれども。
なるほど、僕ねこれ CD を聴いてる皆さんもそうなんですけど、ここをねただね、ああ提携すりゃいいんだろうっていうふうに、ああそれで井上さんは上がってるんだっていう、ただね裏目だけをやっぱり見てほしくないなと、うん、
はい、
なんで提携できてるか、なんで紹介が来るか、
はい、
やっぱそこはやっぱ深いですね。
そうですね、一つはやはり自分一人でできる限界というのがあります。それは商品ラインナップについてもしっかりですし、いろんな知識面でもですね、私よりやっぱりキャリアの長い方、いろんな経験をされている方、まあ、そういった方に学びたいという気持ちももちろんあります。で、そういった提携先の代理店がですね、プロ代理店の方がやっぱり目指している遠くにあるものはおそらく私と同じだと思うんですよね。お客様に対して最善のリスクマネジメントを提供したいということだと思いますので、まあ、そういったところがもしそのハートの根底で一致する方がいらっしゃればですね、ぜひ提携された方がいいと思います。
まあ、上辺だけ の、 その単なる提携で金だけ渡すっていう提携だとやっぱうまくいかないってことじゃないでしょうかね。
そうですね、やはり大事なのは理念だと思います。
そこが一致してるからこそ、つまり信頼感が生まれて契約も紹介すると、
はい、
だから単に要するに、提携同業者との提携いくら増やしても紹介来ないってことですよね。
そうですね、
なんとなくみんなね上辺だけのことでね、ああ提携するの知ってるよって、僕もそう思ってたかもしれないです、ちょっと前な。ただ井上さんの場合やっぱそうじゃないんですよね。
やはりそういう方の存在っていうのは、私にとって言えば白地でこう本当に運よく出会うことができたキーマンの方と同じような存在ですよね。本当に大切にしていきたいと思っています。
では今後もその人たちの紹介っていうのは、まあ、平均的に増えるというふうに。
そうですね、それは間違いないと思います。
でまた今後も例えば明日行った企業で、
はい、
他に何とか生命の人が来てれば、その人ともしっかり名刺交換をして、はい、
そうですね、
僕はこういう考えでやってます、何かあればと、
はい、
しっかり対応するということですね。
明日の出会いはまた今日では予測できませんので、それは一つの楽しみですよね。
やっぱその辺も違うんでしょうね。わかりました。じゃあ次の質問いきたいと思います。
はい、
新しい法人工作のキーワード、
はい、
E-P とは何なのか、
はい、
ここからはあれですね、最初に私が、申し上げた井上さんが今力の9割を入れている、そしてこれからじゃんじゃん法人契約が取れるというふうに確信している法人工作についてお伺いしたいと思います。
はい、
E-P、この丸に入るのは何ですか。
これはアシスタンスですね。A が入ります。
A、
はい、
これは EAP ってどういう意味ですか。わからないんですけど。
これはEmployee Assistant Program と言うんですけれども、
はいはい、
従業員支援プログラムというふうに訳されています。
Employee っていうのは従業員。
そうですね。
アシスタンス。
はい。 支援ですね、
はい、プログラム、
はい、
これ何ですか。
実はもともとはかなり広義な意味があるんですけれども、
はい、
現在その取引先企業にとって一番この EAP の中で関心が高いのはですね、
はい、
そのメンタルヘルスに関する、
はい、
従業員への支援プログラムと、
あ、メンタル、まあ、精神的な、
そうですね、はい、心の健康ということになると思います。
あの要するに、実は僕の友達にもなっちゃった人がね、
はい、
大学の同級生に一人いるんですけど、
うん、
今うつ病ってすごく多いって聞くじゃないですか。
多いですね。
要するにそういうこと、うん、それに対するフォローということを、
はい、
で考えていいんですか。
そうですね、大体どんな会社でもですね、平均して大体 1% からそうですね 3-4% ぐらい、業種によっても違うんですけれども、
従業員の 1% から 3%、
そうですね、ですから100名いらっしゃれば 2-3 人ぐらいの従業員の方は実質例えばうつ病とかですね、統合失調症という形の、まあ、精神的な、やっぱりそういう状態でもってですね、会社を休んでいると。
あ、休んでいるのが1から3。
そうですね。そのくらい、大体現状ではいらっしゃると思います。
じゃあ1000人の会社だったら30人で。
そういうことになります。はい、
休んでる人はすでに。
はい、
はあ、じゃあその予備軍とか、まあ、無理してきてる人含めたら大変な数字になるってことですね。
そうですね、まあ、実際に例えば休んでいらっしゃる方がですね、
はい、
その1000人の企業で、まあ、20人30人いらっしゃるとします、まあ、そういった方をその、まあ、我々はそのアブセンティズムというふうに呼んでるんですけれども、
はいはいはい、
実際に、まあ、欠席されていると
、
まあ、これはもちろん企業にとってですね、当然労働生産性がその 2,30 人分失われてしまうわけですよね。ですから非常にこう企業の、まあ、戦力がダウンしてしまうということが問題なんですが、ただ実はですね、それは氷山の一角と言ってしまえば簡単な表現になるんですが、要はそのアブセンティズムに対してプレゼンティズムと、
はい、
その出席はしている、
はい、
出社はしているんですけれども、
はい、
実は心に問題を抱えていてですね、で 100% の, その能力を職場で発揮できない、 50% なり 30% なりの力しか発揮できないというふうなトラブルのある方ももっと大勢いらっしゃるわけですよね。ですからそういった従業員の方々への支援がですね、会社全体の生産性を上げていくということになるわけです。
僕は友達の社労士さんと話したらね、
はい、
やっぱりそのうつ病のそのに関する、ね、相談だったり、
はいはい、
要するに従業員がなっちゃってそれで労災使うかとか出られないとか、
はいはい、
その請求っていうのがめちゃくちゃ増えてるって聞いたんですよ、
はい、
要するにそういうことが今企業のキーワードになるってことですね、
はい、そうですね、おっしゃる通りです。なぜそういった動向になってきたかっていうのは、まあ、いろんな社会的なこう流れがございまして、CSR、企業の社会的責任、
はいはい、CSR よく言いますよね、
はい、その企業の社会的責任が叫ばれるようになってから、
はい、
まあ、10年以上こう経つわけですけれども、
はい、
まあ、そういった中でですね、例えば保険と法律の関係っていうことをですね、
はいはい、
こう簡単に振り返ってみますと、
はい、
1995年の7月にですね、
はいはい、
製造物責任法というのが、
LPL ですね、
そうですね、施行されました、
はいはい、
で施行されるとですね、企業はやっぱりそれ法律ですから守っていく義務があるわけですよね、
うんうんうんうん、
でそういう中で、PL 保険が生まれていくわけです。で、企業はそういった保険にやはり関心を持って入っていただくということになるわけですが、例えば直近では2005年ですよね、
はい、
4月にですね、
はい、
個人情報保護法
ありましたね、
っていうのがやはり全面施行されました。
ちなみに PL 保険ってまだ僕が多分研修生やってる頃で、全部売って回りました、ね、
さすが
あんまりそれませんね。
まあ、それがどのくらい実際契約になったかどうかっていうのは、まあ、その 法律がすぐ始まってからではなくて長いスタンスでですね、
なるほど、
PL っていうのは今でももちろん、うん、必要性が高いものですから、
ね、それから個人情報保護も大きいあれでしたね、はい、
そうですね、やっぱりこういう保険がこういう法律がまずできてですね、企業がそれに対して対策を取る義務を生じた場合に同時にやはり保険商品っていうのが出てきます。で、今回のですね、
はい、
そのメンタルヘルス、
PL と個人情報保護法が来て、
はい、
今回じゃもそれと同じような波が来てるってことですね。
そうですね。
どういうことなんですか。
実は昨年の4月にですね、
はい、
労働安全衛生法という法律が改正されました。
はい、
この労働安全衛生法が4月に改正されたことでですね、
はい、
何が大きく変わったかといいますと、
はい、
その100時間を超えるようなですね、残業、
それは月にですか。
そうですね、まあ、通常の、まあ、社員の方がですね、月に100時間を超える、まあ、月に100時間というのはですね、まあ、20日例えば営業日があるとしますと、
はいはい、
1日5時間ですよね。ですから9時5時で働いている方が、10時まで、もし働きますと、
はい、
これがもうすでに100時間を超える残業ということになります。
結構いますね。
そうだと思います。
あんまり大きい声じゃないですけど、結構保険業界の方って、はい、多いんじゃないでしょうか。
ハードなやはり仕事ですし、事務も多いですから、やはり皆さん10時を超えて働く方っていうのは他人事ではないと思うんですよね。で、そういった場合にですね、実は企業側の方はですね、そういう方々に対して、
はいはい、100時間以上働いた人に対して、
はい、医師による面接指導を必ずしなければいけないと、こういうことが義務付けられたわけです。
法律で、
はい、
はあ。
でこれはまあ、この改正がですね、適用になっているのは現状その50人以上のですね、
なるほど、
企業といいますか、企業というとちょっと定義が狭まりますが、まあ、正確な言葉では事業上ですね、例えば大きい会社がありまして、いくつかのこう支社や支店を持っていると。でその例えば支社や支店の中で、50人にこう労働者の方がいればですね、
はいはいはい、
それも一つの事業場とみなされるわけですね。でそういった事業場にはですね、必ずそういった労働者の方のメンタルを保全するようなですね、衛生委員会というのをこう設置してですね、
はい、
衛生委員を置かなきゃいけない、こんな義務付けまでされているわけです。
それが、いつですか。2000
昨年の4月ですね。で実はこの50人以上という部分はですね、来年の2008年の4月からは取れてですね、全ての事業場にですね適用されるようになりますから、現状はかなり、まあ、中小企業、大企業といっても大きめのですね、
はいはいはい、50名以上ってことですね。
そうですね。そういったところの人事部長、総務部長が一生懸命勉強されているところなんですけれども、今後はその50名未満のですね、企業のそういう人事や総務の方もですね、非常に関心の高いことになっていくと思います。
僕素人で今井上さんの話聞いててね、こういうことですか。要するに今まで、
はい、
これも友達とかね、社労士の方から聞いたんですけど、うつ病っていうと、
はい、
もう本当に仕事でうつ病になったかどうかね、
はい、
分かんないって言うんですよ。それが揉める企業とね、
はい、
従業員で揉める原因になってたんだけど、
はい、
要するにその法律の改定によって、
はい、
平たく言うと、そういううつ病とか精神的に病んでることは、
はい、
要するにそれは仕事のせいだよというその一つの縛りを与えるための法律って言っていいんじゃないですか。
はい、そうですね。それをまあ客観的な基準で言うと、100時間を超えてですね、もう労働残業させていてですね、で、例えば自殺になってしまったという場合は、やはり会社の責任がですね、家庭の問題があったのかもしれませんが問われますよと、こういうことになるわけです。
要するに残業時間が多かったから精神的に病んで、
はい、
うつ病というか精神的にダメになっちゃったんじゃないかという、
はい、
まあ、要するに企業はかなり、まあ、企業側の見方から見れば、企業側の側から見れば一つのリスクというか、
はい、
要するに従業員が何かあった場合に、
はい、
まあ、今まではお前勝手に家庭で悩んでね、精神的に病んだんじゃないのって言ってたところが、
はい、
残業をある程度縛りにして、
はい、
要するに企業のせいになっちゃうってことですね。
そうですね、そこでですね、医師の面接指導をきちっと行わなきゃいけないという義務があるのにですね、それをしていなかったということになると決定的にですね、過失が問われるということになります。実際ですね、2000年の3月にですね、大手広告代理店 の、はい、若手の社員がですね、
はい、
入社2年目でですね、
はい、
長時間労働を、強いられた挙句に、うつ病に罹患してしまって自殺されてしまったという方がいらっしゃいます。
はいはいはいはい。
で、この判決で企業側は1億6800万円のですね、賠償金を結局支払うという。
その2年目の社員に1億6000万払ったわけですか。
そうですね、2年目の社員の遺族の方にですね、
はい、
という内容の和解が成立した事実があります。つまり企業はですね、本当にその一人の従業員でですね、そういった賠償金をこう払うことで、事業が存続できないので、
ですね、
リスクに現状はあると。特にその去年の4月の労働安全衛生法の改正以後ですね、そういったリスクがますます、それを、リスクと呼ぶのにはもしかしたら語弊があるかもしれませんが、本来ですね、そういった従業員の方のメンタルヘルスケアをしなきゃいけないことを、怠ったという責任が問われるわけですね。
井上さん、多いですよね。僕の友達でもやっぱりその今ピンときたんですけどね、本気で日曜日の夜ね、サザエさん見ると、気分悪くなるっていう言うんですよ、でその話をそいつがしたらまた別の友達がね、
はい、
まあいいなサザエさんだって、俺は商店だってもうちょっと早くね気分が悪くなると、
はい、
要するにもう月曜日仕事行きたくなくてしょうがないんですよ。
そうですね。
で非常に大きい会社でね、非常に安定してて、周りから見ればね、
はい、
いい職場だったり一流企業だったりするのに、
はい、
そんなやつがゴロゴロいると、まさにこれからもっとその精神的な部分で病んでしまう従業員が増えてくると、
はい、
それに対して企業は何かしなきゃいけないと、
はい、
でその何かするというのがこの EAP というわけですね。
そうですね、
従業員に対してのフォローでした。
そういう、従業員の心のケアですね。まずは自分自身、従業員の方自分自身にセルフケアをしてもらうということですね。それからその従業員の方、一般従業員の方を管理監督されるマネージャークラスの方がいらっしゃいますよね。でそういう方に対するラインケアと呼ばれるような、
はい、
やはり企業側の育成指導ですよね。そういったものも企業にとってはもう一つの責任とされていますし、あとは企業内でですね、そういう面接をして心のケアをしてあげるようなですね、人材をきちっとこう確保しておくことや、あるいは外部 EAP といいましてですね、
はい、
大きい企業でしたら内部でいろんなことができるわけですけれども、
はいはい、
やはり内部でそういった、例えばドクターを置く、大変なことですよね。経費かかります。それが難しい場合はその外部 EAP といいまして専門の業者がありますので、そういった業者にそういったサービスをアウトソーシングしていくということが必要になります。で我々はどんな業者がですね、素晴らしいノウハウをお持ちかということを情報提供させていただいたり、そういったサービス自体をですね、こんなサービスがあるんだと、こういったところが非常に業界では評判が高いですよというところを、お知らせしてお役立ていただくという必要があると思います。
なるほどね。ますます精神的に病んでるその会社員の人が増えてると、
はい、
でそれに伴って法律が変わったと、
はい、
で会社はほっとけないと、
はい、
法律上でも縛りが出てきたと、
はい、
で要するに EAP を、
はい、
導入しなきゃいけない、施さなきゃいけない、
はい、
そこに我々の法人工作のチャンスがあるというふうに井上さんは確信しているんですね。
そうですね、今のは本当に最後の部分ですよね。直接的にな因果関係でもってそこにチャンスがあるというふうに思ってやっているわけですけれども、もっと大きく捉えればですね、
はい、
その日本の例えば健康保険の制度というのは破綻しかかっているわけですよね。
はいはいはいはい、
その老人の比率、高齢者の比率というのがどんどん高まっています。高齢化社会でですね、でそういった中でその医療費の負担というのがですね、こう相対的に労働生産性、労働人口ですよね、
はい、
というのがどんどんどんどん比率が小さくなっていますので、そういった例えば日本国全体のことを考えた場合ですね、 まあ、そういう医療費を少しでも減らしていくために何をすればいいかということで、政府は例えばメタボリックですね、そういったものをこう推進してですね、そういったものをこうなくすことを推進して、まずは医療費がかからないようにしていくということを、まあ、ここ数年で進めてきたわけです。でそれはあくまでも身体的なことだったわけですよ、
ね、なるほどなるほど。
で政府が次に打った手がこのメンタルヘルスということになるわけです。これで一応心と体両輪が揃ったわけですよね。でこれを推進していくことで、最終的にはトータルの医療費を減らしてですね、健全な国の運営ができるようにという、まあ、崇高な目的があるわけです。
いわゆる予防医学ってやつ
ですね。そうですね。そこを我々も理解して、まあ、それの、まあ、一端を担う、そういう必要性があるんじゃないかと。
確かに今までほっとかれてたのはちょっとおかしいというかね、これ聞いた話なんですけどね、1年間交通事故で今亡くなる方って徐々に減って6000か7000人ぐらいですか。
7000人ぐらいですよね、
自殺で、ね、亡くなる方日本で3万人以上いるんです
よ。そうですね、もう5倍と言われてます。
これなんか先進国だと非常に高い数値だと。
そうですね。
である方に言ったんですけどね、イラク戦争で1年間で、まあ、残念に亡くなってしまう方って2万人なんです
よ。はい。
自殺者3万人で4位ですね、
はい。
イラクの戦争で亡くなっちゃう人は2万人だと。
はい。
要するに、バンバン、危なくね、
はい、
鉄砲が飛び交ってるところよりもね、
はい、
まあ、自殺って何の理由かわからないですけど、
は
い、今の時代から考えるとやっぱり精神的に悩んでね、
はい、
自殺しちゃう人が多いというふうに仮定するとするならば、
はい、
これはとんでもないね。
はい。
要するに戦場に行くよりね、大変なところでみんな仕事してんだよと。
そうですね。
これはすごい事実だなと、
はい、
でそれに対してやっと政府も思い越しを上げたし、企業もこれからそれに対してのケアをしなきゃいけない、
はい、
でそこに、まあ、相沼さんはチャンスを見出していることということですね。
そうですね、本当に今おっしゃられた通りですけれども、自殺者の数っていうのは実は1998年からですね、もう8年連続で3万人を超えているような状況になります。しかも特に40代50代働き盛りのですね、本当に一番2番ではないんでしょうけどもですね、本当に貴重なそういった方々がですね、自殺されているという現状があります。で、これをなんとかですね、少しでもゼロに近づけていかなきゃいけないという思いがやはり政府にはあるわけですよね。もっと言えば、それは本当に最終段階の方だと思いますけれども、まあ、そういったことで、悩んで会社を休んでいる方、もしくは休んでいないけれどもそういった部分を抱えていらっしゃる方ですね、そういった部分を全部改善することでですね、日本全体の生産性が上がるという考えに行き着くわけです。
なるほど。じゃあキーワードは EFP と。
そうですね、
よく分かりました、
はい、
それでは次の質問に行きたいと思います、
はい。
他の人がやってない新しい形の法人工作と、
はい、
まあ、今の EAP をキーワードにして、
はい、
井上さんがどんなことをやってるか、
はい、
お伺いしたいと思うんですけれど、僕ね、ここ最初に言った通りここが一番のポイントだと思うので、
はい、
要するに今までのノウハウとか、
はい、
うちで出した CD もそうなんですけど、
はい、
やったことに対する成功、
はい、
で若干ですね、それを真似してもちろんうまくいくということがあるんですけど、
はい、
中にはそれからやったら遅いという部分もあるかもしれないと、
はい、
要するにあれですよ、皆さんあれと同じ、この株がいいというふうに雑誌で言う人いるじゃないですか、
はい、
まあ、悪く言うとその雑誌でインタビューされた時はその雑誌が出る、何週間も何ヶ月も前なわけですよ、
はい、
でみんなにその株の情報がいいというふうに出回る頃にはその言った人はその株を売る時だと、
はい、
いうふうにある意味皮肉を込めて、ね、
はい、
こういうふうにおっしゃってた人がいまして、ね、
はい、
全く僕ねそれと同じ部分もあるんじゃないかなと、
はい、
もちろんその、変わらないノウハウ、いつの時代になっても使えるノウハウってのもあると思うんですけれど、
はい、
まさに今が旬で、今この CD を聞いて、
はい、
今から、やれば遅くないと、遅くないというよりも井上さんも今やってるノウハウ、
はい、
これ非常に貴重じゃないかな。
そうですね。
実際どんなことをやってるんでしょうか。
はい、
はい、
実はこの EAP のアイデア自体もですね、
はい、
私発信のアイデアではなくて、
うん、
経営コンサルタントの方と実は今提携して 仕事をしているんですけれども、はいはいはい、そのコンサルタントの方から、はい、そういったアイデアをいただきました。
こういう EAP というのが要するにキーワードになるよ
と。そうですね、
法律がこう変わって、まあ、精神的に病んでる人がいっぱい増えてるから、はい、ここにチャンスがあるんじゃないかというヒントもらったと。
そうですね、 CSR の中でも EAP が特に重要だという根本的なアイデアをまずいただきました。
なるほど。
でその人と協力をしてですね、
はい、
まずなぜそのケースコンサルタントの方と提携をしたかというところからちょっとお話ししますと、
はい、
一つ一つ例えば私がこの仕事を始めてですね、
はい、
白地中小企業に飛び込みの営業をしてきました、
はいはい、
で、そこでですね契約をいただいた企業の、
はい、
規模っていうのは大体まあ個人事業主のベースから10人、はい、20人くらいまでの企業です。
なるほど。
でそれに関してはもうこれからはですね、
はい、
どこを飛び込んでも同じようにお客様になっていただける、はい、ある程度の自信がつきました。
なるほど。つまり今回の題名になっているより30名以上じゃなくてそのより以下の企業というのはある程度飛び込みでも取れるチャンスがあると。
そうですね。
これ今でもチャンスありますか？
それは絶対にあると思います。本当にいい損保代理店との出会い、どんな経営者でも求めていると思います。
30名以下、まあ、10人、20人、
はい、
まあ、中には1人でやってる社長もいますけれども、はい、そこにはある程度飛び込みとか、
はい、
そういう工作でもいけると、
はい
はい、
で次にですね、じゃあ100名前後ぐらいの企業、これが契約できるようになったいきさつは先ほどお話した通りですけれども、
はいはいはい、
政府のプロ代理店の方、
はい、
特にそのもう一社でですね、
はい、
数千万円という契約をお預かりしていたいらっしゃるような方っていうのはですね、はい、やはり企業から非常にこう信頼を得ているわけですよね、
はいはいはい、
でそういった方と提携をして、
はい、
一緒に損保の提案をさせていただいてます、
うんうんうん、
契約者の方から見ると本当に面白いなと思われるんでしょうけれども、
はい、
片や横でですね数千万、
うんうん、
大きい時はオフのお話をしていてですね、まあ、損保の契約の方はですね、
うん、
そういった会社でも数百万円っていうのが比較的大きい契約ですが、
はいはい、
一緒に提案書を出すとですね小さく見えます。
なるほどね。
100万円の保険料が割と損保の場合小さく見えますんで、
なるほど、
割と即決していただくことが多いです。
うん、
まあ、100名前後の企業というのはそういった形でですね、そういう方のお力を借りながら、
うん、
私どもの、まあ、お客様になっていただくということができるようになりました。
なるほど。じゃあ30名以下も30名以上もある程度見えてきたと。
そうですね、
はい、
じゃあ今度はですね1000人以下の企業ぐらいですね、これを、まあ、300名から1000名ぐらいの企業をどういうふうにして、お客様になっていただくかというのを実はその経営コンサルタントの方にご相談したわけです。そうするとやはりそこで、キーワードになったのが EAP ですね。
キーワードですね、
はいはい、これは実際今300名から1000名ぐらいの企業の人事部長さんとお話をさせていただくことが多いんですけれども、
はいはい、
どの方も非常にこう関心を持っていらっしゃいますし、まだまだやはり法律が変わって間もないわけですから皆さん情報収集にこう熱心なんですね。
じゃあある程度例えば300人ぐらいいる企業の人事をやってるその部長とかで、
はい、
何ですか EAP っていう人はあまりいないってことですね。
そうですね。そういった方にことさら EAP の説明をする必要は全くないと思います。
あ、その
よくもうよく存じ上げてます。ただ我々がそういう方々にお話しできるのはじゃあそういった EAP の問題をですね、例えばほとんどの人事部長さんはですね社長からやはりその EAP について、一人でですね人事部長さんに任せるような形態を取っていらっしゃるケースが多いんですが、
これは大体人事部長とか人事を司っている長がやるわけですね。
そうですね、やると基本的には従業員のことですのでやっぱり人事になるわけですね。
なるほど。
でそういった方はもともと人事の膨大な仕事がある上にですね本来であればそれで専門の方が必要なぐらいの大きな EAP という仕事をさらにここ1年で任されてた状況になっているわけですね。ですから仕事が急に2倍3倍になっているわけです。でそれをどういうふうにして解決していくかというやはりそういうアイデアを持っている人ですとか、
なるほど、
それをアウトソーシングしたいんだけれどもどういったところがいいのかという相談をしたい方っていうのは潜在的にたくさんいらっしゃるんですね。
あ、 EAP というのがキーワードだっていうのはもちろんそっちの方もお客様も分かってる。
そうですね。
で社長からは法律変わったんだからお前やっとけよと、
はい、
っていうふうに人事の方が言われて、やんなきゃと、
はい、
ただ日常の仕事もあるし、
はい、
新しいことだし 何をどうしたらいいか分からない、
はい、
そういうふうに悩んでたりやんなきゃやんなきゃと思ってる方が、まあ、たくさんいらっしゃるってことですね。
そうですね。もう本当に悩んでいらっしゃいまして、中にはその人事部長さんがメンタルの不全を起こしてしまうんじゃないかとこちらが心配になってしまうような方もいらっしゃいます。
なるほど。従業員のケアをやれよって言われて、自分がなっちゃうかもしれない。
そうですね。本当にそういうふうに取れるような方もいらっしゃいます。
あ、そこにチャンスがあるってことですね。
そうですね。そこはやはりあの我々がですね、情報提供ができる場がたくさんあるということですね。
井上さん、じゃあ今何をやってるんですか。その分かりました前提、 EAP がキーワードということ、
はい、
それからそれの対策、 EAP をどうやっていいかというふうに悩んでる、はい、まあ、人事関連の方もたくさんいらっしゃる。
はい。
で今何をやってらっしゃるんですか。
そうですね、はい、今やっている企画はですね、
はい、
簡単に言いますと、
はい、
まず保険会社に対して、
はい、
お客様になってもらいます。例えば、
はい、
大手の保険会社に、
はい、
EAP をテーマにしたセミナーを開いて、
はい、
100社なり150社なりの企業を招いて、やりたいと思うんですが、スポンサーになってくれませんかという話をですね、保険会社に対して提案します。
ちなみにそれ井上さんから提案したわけですよね。
そうですね。
で保険会社はまだ、はい、まあ、前者井上さんは多分詳しくは分からないと思うんですけど、
はい、
その EAP がこれはキーワードになって、
はい、
いけるぞっていう感覚は井上さんが言うまではそんななかったと。
ある方とない方がいらっしゃいます。その辺は非常に温度差はありますけれども、ただ非常に EAP の重要性を理解されている方が必ずいらっしゃいますので、そういうキーマンを見つけてですね、提案をしていくということは大事だと思います。
ちなみに井上さんが見た限りでは、
はい、
これはチャンスだと思って、
はい、
バンバンやってる、
はい、
保険会社っていうのはまだそんなには見当たらないという。
そうですね、まあ一部の外資系の保険会社ですとか、あるいはやっぱり大手の国内でも大手の保険会社の方は非常に関心を持っていらっしゃるなという実感があります。
ただやってるかっていうと、まだまだやってないから、だからチャンスがあると。
そうですね。そういった企画を実際にこう実行されてるところっていうのはまだまだ少ないと思いますので、そういう企画をまずは持ちかけてですね、で、一つにはですから我々発信で、私や経営コンサルタントの方、
はい、
一致団結してですね、
はい、
保険会社にまずそういったスポンサーになっていただく提案をします。もちろんスポンサーになっていただくからにはそれなりのメリットが必要ですから、
そうですね、
メリットを説明します。
なるほど。
それが最終的には保険につながっていく可能性があるんだという説明プレゼンをします。
つまり法人損保につながると。
そうですね、うん、これがまず一つです、
はい、
要はそのどんな保険会社でも見取引企業のリストっていうのはあるはずですよね、
はいはいはい、
そういった企業に対してアプローチしていく材料になりますよということを、
なるほど、
プレゼンテーションしていくわけです。
なるほど。その EAP っていうのをキーワードにしていれば、
はい、
最終的には保険が取れるかもしれないし、
ね、
取引企業が増えますよと、
はい、
なるほど。
で次にですね、
はい、
今度は例えばセミナーを開くにあたって、
はい、
講師になっていただく先生にお声掛けをします。
それは井上さんがやってるんですか。
そうですね、まあ、私というよりも、まあ、そのコンサルタントの方と一緒になってというお知恵をお借りしてということになりますけれども、うん、例えばEAP の分野で有名な弁護士の先生、
はいはいはい、
あるいはEAP の分野で有名な心療内科の先生ですね、
はいはい
はい、そういった、まあ、ドクターですとか弁護士の方、あるいはその外部 EAP で有名な、やはり評判の評価の高い会社の社長様にお話をいただく、そういったセミナーをこちらで企画して、まずはそういった講演をしていただく方にもお声掛けをします。
質疑ですか。ライブ EAP っていうのはその EAP をその専門にやる会社もあるってことですね。
そうですね、はい、そういう。
じゃあこれよくアメリカなんかだとこういうのって進んでますけど、
はい、
ある種欧米ではそういうのって普通、
はい、
もう一般的に行われてるということですか。
そうですね。ただメンタルに特化しているのはもしかしたら日本の特徴かもしれません。
じゃあそういう会社の社長を連れてきたり、
はい、
なるほど。じゃあ井上さんは要するにその保険会社に声をかけて、
はい、
で出演者を集めると、
はい、
ある種 まあ、一つの映画を作るように、はい、プロデューサーに今徹してるってことですね。
そうですね。で、なおかつですね、その例えばそういったセミナーを開くにあたっても、はい、会場を抑える必要があります、
はいはい、
でそれはやはりあの法人様がお集まりになるのに便利な都心のそういった会議室にももちろんこちらからお声をかけて手配をします。ですからいろんな方面にですね、こうお声掛けしながらそれを調整していく、そういう役割になります。
じゃあ保険会社に言ってこの EAP がキーワードになりますよと、
はい、
で私が専門家を集めますから、はい、要するに保険会社のネームバリューで人集めしてくださいよ、
はい、
で何ですかその参加企業 DM かなんかやってるんですか。
そうですね、まあ、例えばその保険会社のホームページで募集したりですとか、 あるいは有名なですね雑誌でもって、はい、募集をかけたりですとか、雑誌の広告ですね、経済誌、有力な経済誌に広告を掲載する、それからもちろん DM を出したり、DM も郵送であったりファックス DM を出したり、
なるほど、
あるいはテレフォンアポイントで、お声掛けをしたりと、
セミナーに来ませんか。
そうですね、そういった手法で、お客様に、集まっていただきます。非常に関心が高いですので、その段階で困ることはないと思います。
あ、そうですか。
はい。